はいと、コモンです。はい。いろいろありまして、こんな時間から、始めるということに、なりました。ですね。今日は、今回は、リクいただきました、口酒さんの、まとめサイト、レス読みを、やってみようかなと。まあ話はなんか、完結はしてないみたいなんですけど、まあいいんじゃねっていう、どこまで言ってるかあんまり分かんないですけど、まあ ほぼ初見なんでまあどうなるか分かりませんが、とりあえずまあやっていこうかなというふうに思います。はい。というわけで、ジダレスミ35ウエストです。はい。てか起きてんのすげえな。てか3時半だよもう、はい、うん、ありがとうございます。はい。とりあえずこんばんは。というわけで、オートストップ早速いきたいと思います。リクしていただいた方、ありがとうございました。早速いきましょう。じゃあ行きましょう。まあ、オカルトイタ、2チャンネルのところで、まあ、有名だったらしい、2005年の話らしいんですけど、まあ、そこから、ずっと今でも続いている、お話、まあ、お話で、うん、まあ、そういうところですね。まあ、それをやっていきましょうということで、行きましょう。まあ、1番から。まあ、レス版はあんま言わないでですね、まあ続けて、本当に読んでいく形でいきたいというふうに思います。じゃあスタートで、25、6年前、口裂け女の話が流行して社会現象にまでなった小5の頃、京王線高畑不動駅のそばの某団地に住んでいました。ある日の夜、目を覚まし隣の部屋を見ると、部屋の隅っこの座布団数枚が重ねてある場所にストレートロングの女の人がうつむいて正座していました。私の布団から2メートル弱の距離だったと思います。子供だった私はとっさに口裂け女だったと思い、布団をかぶりブルブル震えていました。それから数ヶ月後のクリスマス時期に家族で八王子へ出かけました。辺りは暗くなり、家路に急ぐ人々でごった返していました。その時、真正面から赤い服を着てロングヘアのマスクをした女性が歩いてきました。またもや口裂け女が。その女性はすれ違いざまに私に、37歳の時に会おうねと言いました。意味が分かりませんでしたが、その時は恐怖感はありませんでした。それから月日が経ち、ニューヨークに在住して10年になる現在、週末下のフロアに日本人家族が引っ越してきました。今住んでいるアパートには日本人は私とルームメイトだけです。引っ越してきた日本人家族は旦那さんの転勤でこちらへ来たそうです。大家さんから私たちが住んでいることを聞いて、ご丁寧にも挨拶に来ました。旦那さんは40代半ば過ぎ、奥さんは私よりも若く20代半ばくらいの可愛い感じの女性、赤ちゃんが一人いました。今朝出社するときに廊下で奥さんと会いました。おはようございます。何かわからないことなどあったら遠慮しないで聞いてくださいねと挨拶をすると、奥さんは、まるまるちゃん、かっこ私のこと、やっと会えたね。私は全然変わってないでしょ。でもあなたは変わったね。とニヤッと笑って私に言いました。その時背中がゾッとしました。会社に着いてからどうして奥さんは私の名前を知っているんだろうと考えていたら、小5の時の体験を思い出しました。現在こちらはお昼でもうすぐ1時になります。今日はボスもいないので私の体験を投稿しようと思い、オカルト板に来ました。いつもは別板の住人です。奥さんは何者なのでしょうか。夕方家に帰るのが怖いです。私7月で37になりました。小5の時八王子で会った女性の顔は思い出せません。あの頃はロングヘアでマスクをしてる女性イコール口裂け女みたいなイメージがあったものでして、 開花の奥さんもロングヘアなのですが、まさか口裂け女が本当にいるとは思えません。同僚に今朝の出来事を話したら、昼休みには会社中に知れ渡っていました。アメリカ人もオカルト好きなようで、その奥様幽霊じゃないかという話まで出る始末でして、もはや仕事どころではありません。みんな浮き足立ってお祭り騒ぎのようです。ちなみに口裂け女のことを説明するとパニックになると思うので、ロングヘアの女性がすれ違いざまにと話しました。今日の夕方、同僚の知り合いのサイキックの人のところへ無理やり連れて行かれることになりました。また報告します。私 K ルームメイトイコール日本人女性 T ゲイの同僚ジェームス、サイキックリーダー G 氏の家へ行くので、ジェームスと会社を4時に早退。地下鉄に乗り、 G 氏の家へ着いたのが4時40分くらい。ジェームスが会社からアポを取りました。その際 G 氏には私の状況は話していません。 G 氏がドアを開け、私を見た瞬間に右手に持っていた透明容器の中に入っていた水をパッパと指先で弾きながら私にかけました。水は清水だそうです。それから部屋に入り、 G 氏と向き合って座ると、 G 氏はあんたこのままじゃ死ぬよと開口一番私に言いました。じいし、あんたの開花に引っ越してきた女は幽霊だよ。私、でも私も私のルームメイトも二人とも見てるんですよ。それに旦那さんと赤ちゃんも。まさか三人とも幽霊なんですか。じいし、俺には女しか見えん。旦那や子供はいないよ。私、いないって。でも私も T も見てるし、ランドロード大家も日本人家族が引っ越してきたって私たちに言ったんですよ。私たちは確かに旦那さんも赤ちゃんもこの目で見てるんです。じいし、なるほどね。俺は忙しいからあんたの家までは行けないから、あんたはこれから数日間その女の行方を監視しなさい。そして俺に伝えるんだ。これは興味のある出来事だな。俺たちはこの出来事を解決しなければならない。解決した暁にはこのことを本に書いてもいいかい。私、私は死にたくありません。幽霊を監視するって、もし取り憑かれたりしたらどうするんですか。それにもし夜 T に乗り移ったら私はどうすればいいんですか。じいし、大丈夫だよ。さっき祈祷したから。ジェームス、君は今日から彼女、私の家にしばらく泊まりなさい。とにかく君たちは女の様子を逐一俺に報告するんだ。いいな。万が一の時は俺がヘルプしに行くから安心しろ。 G 氏の家を後にして、ジェームスの家に寄って彼の着替えなどを持って私のアパートに帰ってきました。 T は私の帰りを待ち構えていたようでした。私とジェームスの姿を見て一言、ねえ何かあるの？下の人変だよ、と言いました。とりあえず T を落ち着かせ、相乗りを見てシャワーを浴びた後でパジャマ姿の3人がリビングに集まりました。 T の話。 T はフリーランスのグラフィックデザイナーなので家で仕事をしています。午後2時頃、ちょうど私がここに投稿をしている時、奥さんが訪ねてきたそうです。奥さんは一人で暇だからお茶でもどうですかと T を誘い、自分の家に連れて行ったのだそうです。T が部屋に上がると、リビングにはダイニングテーブルと椅子が4脚だけ。荷物はなかったそうです。その時 T は単純に大きな荷物は後から日本から届くんだろうなと思っていたそうです。奥さんと世間話やら、こちらでの生活のことなどを長々として、気がつくと夕方6時を過ぎていたので家に戻ってきたそうです。T は少し経ってからおかしなことに気づきました。奥さんとおしゃべりをしていたのは約4時間。その間一回も赤ちゃんの泣き声を聞かなかったそうです。奥さんも席を立つことはなかった。キッチンにも哺乳瓶などの赤ちゃん用品が置いてある形跡がない。私とジェームスは T に私の幼少の頃の体験と今朝の奥さんとのこと、 G 氏の家でのことを話しました。 G 氏は幽霊だと賭けして騒いではいけない、あくまでも普通に接しなさいと私に言いました。ジェームスは偵察ついでに、 奥さんに何気なく今朝の話はどういう意味なのかを聞きに行こうと言いました。すでに午前1時を回っていたので、今からはダメだよ、明日にしようと私は言いましたが、ジェームスはどうせ幽霊なんだから時間は関係ない、旦那も子供もいないよと言い、パジャマのまま買い替え、私とティーもジェームスに続いて下へ。ここでもう一つ変だと思うことがあります。このファミリー、旦那の転勤でニューヨークへ来ました。つまり駐在です。駐在員が私と T が住んでいるエレベーターのない古いアパートに住むことはありません。うちのアパートは5階建てでエレベーターがありません。1フロアに4世帯の小さなビルです。話を戻して、開花に来た私たち3人は異様な雰囲気を感じました。廊下がひんやりとして、なんだかとても嫌な感じでした。先頭のジェームズが私たちの方を向き、部屋へ戻れと無言でアイコンタクト。心臓がバクバクしました。部屋に戻るとジェームズが、やばいよ、かなりやばいよと言いました。私たち3人は無言になりました。ここまでが今日の出来事です。現在午前3時半。明日もボスが休みなので、ジェームズも私も会社を休みます。今夜はリビングで3人で寝ます。先ほど起きました。こちら午後1時過ぎです。結局あの後明け方の5時くらいまで3人で喋っていました。疑問、奥さんは本当に幽霊なのだろうか。旦那さん、奥さん、赤ちゃんの3人とも見ているのは私、T、大家さんです。で、G 氏の言った言葉、確かに彼は私が説明する前に、髪の長い女がついている37年と言いました。しかし西洋人からすると、東洋人女性イコール黒髪のロングヘアというイメージがあります。祈祷だかお祓いだか分かりませんが、それは目に見えないものであって何とでも言えると思うのです。ただ37年が引っかかります。で、45さん、写真の件は頑張ってトライしてみます。で、58さん、私も祈祷やお祓いは日本的な方が効き目があるように感じます。だけど奥さんは本当に幽霊なのか、どうしても確信が持てないのです。それに目に見えないものですので、悪霊がついていると言われれば、素人の霊感のない私はああそうなのかと言わざるを得ないのですが、でも午前1時過ぎに海外へ行った時の廊下の異様さにはマジでびっくりしました。本日こちらで活躍している T の友人でもある日本人サイキッカーの女性に会います。また夜に報告いたします。先ほど帰宅しました。お言葉に甘えてここに書き込させていただきます。本に書いてよいか聞かれて、どう答えたのということに関しては、はぁと答えました。正直開口一番、あんたこのままだと死ぬよと言われ、話が進むにつれ G はしきりにとても興味がある出来事だを連発し、挙句の果て本に書いてもいいかと言われた時、この人良識のない人だなぁと思いました。G 氏はかなり有名なサイキックリーダーで、全米はもとより全世界から彼の力を求めて人が来るそうです。日本からも霊障に悩んでいる人が来たと言っていました。本来は連絡が取れなくて、私みたいなケースでは彼とは会えないらしいのですが、ジェームスが G 氏と知り合いで会えることになりました。しかしぶっちゃけ、私は G 氏の言った奥さんは幽霊だというのは信じられないのです。今日 T の友人、サイキックリーダーの Y さんという日本人女性と会いました。彼女が言ったことは明日書き越します。今日はとても疲れているのでこのまま寝ます。おやすみなさい。日本の皆さん、こんばんは。ご説明ありがとうございます。83分さん、その通りです。昨日の内容を投稿いたします。霊感占い師 Y さん。 Y さんはニューヨークに在住している日本人霊感占い師の女性で T の友人です。依頼者の守護霊さんと話をするそうです。昨日の昼過ぎに予約の電話を入れました。何を占いたいのか、何を知りたいのかなどを箇条書きでよいから紙に書いてまとめてきてくださいと言われました。鑑定時間は30分なので説明するだけで終わってしまうと思い、これまでのここでの書き込みをコピペして Y さんにメールしました。1時間くらい経って Y さんからメールが来ました。以下がメール内容です。メールを拝見させていただきました。お話の内容から伺えることは、引っ越してきた日本人家族は実在する方々だとお見受けいたします。奥さんが幽霊だというのは考えられません。 K さん過去私のメールから私が感じ取れることは、奥さんは〇〇ちゃんやっと会えたね、私は全然変わってないでしょ、でもあなたは変わったねとニヤッと笑って私に言いました。その時背中がゾッとしました。っていうのはこの時奥さんに霊が乗り移ったということです。また T が奥さんの部屋に行った時、赤ちゃんの気配がしなかったのは T が喋っていたのは霊が移った奥さんだと考えられます。日本からの転勤が必ずしも勝者の駐在とは限りません。もしかしたら自分で事業を起こしたのかもしれないし、新しい会社なのかもしれない、もしくは日本食レストランの板前さんかもしれません。時間が経つと相手の記憶も曖昧になってくるので、奥さんに昨日どうしてあのようなことを言ったのか、私のことを知っているのですかと聞いてみたらどうでしょうか。霊が人間に乗り移っているか否かの判断として奥さんの目を見てみてください。表情が普通で話もできるけれど、明らかに他人の目をしているときは霊の目です。霊の目はどことなく薄ら笑っているような、挑発しているような目です。あなたは霊感がないとおっしゃっていますが、鋭い感の持ち主だとお見受けいたします。奥さんの目を見れば霊がいるのかいないのかがわかります。もし今日お会いするときに奥さんの写真が撮れれば持ってきてください。無理しないでくださいね。結論から言うと、昨日は奥さんとは顔を合わせませんでしたので写真を撮ることはできませんでしたが、念のため彼女たち一家が住んでいる部屋のドアとそのフロアの写真をデジカメで撮りました。写真を撮った時は夕方でしたが、夜中に3人でフロアに行った時の異様な感じは全くありませんでした。 Y さんと会うために指定されたスタバに着いたのが5時50分、予約は6時からでしたが、 Y さんはすでに来ていました。T から外見を聞いていたので、一目見て分かりましたが、この人ただもんじゃないなと感じました。デジカメを Y さんに見せると、霊は瞬間移動で時空を超えられます。あなたがこの写真を撮った時にはいなかったようですね。それでは K さんの守護霊様と波長を合わせて会話をしていきます。聞こえてくることを私が言っていきます。途中で黙ることもありますが気にしないでくださいね。何か質問があるときは私が喋り終わってからにしてください。 Y さんのリーディング内容をここに書こうか書くまいか、昨夜一晩悩みました。今も少し迷っています。なぜならば私の小3の頃の思い出したくないことを書かないといけないからです。守護霊さんの言葉、 Y、 M 子ちゃんって知ってる？思い出したくない、思い当たる記憶があります。私多分小3の時同じクラスだった女の子だと思います。 Y、 これから K さんの守護霊様のお言葉を伝えます。 Y、 守護霊さん、あなたは嘘をついて自分だけ助かろうとしたね。それは良いこと悪いこと？あなたが外国に来たのもあれから逃げるためでしょ。だけどね、あれはあなたを追ってくる。あなたに良心のかけらが少しでもあるのなら、今からでも遅くない。彼女に詫びること、心の底から詫びること、そして終わりにしなさい。そうすればあなたは解放される。 Y、K さんが G 氏のことを信じられないのは、あなた自身が理由が何であるかが分かっているからでしょう。あなたは G さんに嘘をついたの？私、いや、そういうつもりはないんですけど、彼が一方的に喋るのでそのままにしました。 Y、 ってことは K さんは今までにも霊体験をしてるんですよね。そしてその霊が幽霊ではなく生き霊だということも薄々感づいていた。そうですね。私はあまり霊とか信じないので何とも言えないのですが、やっぱり M 子に関係があるんですか？ Y、 K さん、守護霊様のお言葉に身に覚えはありませんか？で、 M 子、小3の時、近所の幼なじみの M 子という少しとろい子と同じクラスになりました。M 子はバカじゃないけれど、動作がのろく、少しぼーっとしているところがあり、クラスの男子からいじめまではいかないけれど、からかいの対象となっていました。私はクラスの学級委員やってた活発な子供でしたので、M 子のお母さんから、K ちゃん、M 子のことよろしくねと言われていたし、私の母からも、M ちゃんがいじめられたらかばってあげなさいと言われていました。 先生も私と M 子が幼馴染だということを知っていたので、私と M 子はいつも同じ班でした。クラスの女子の中にもいじめっ子がいて、 M 子には直接手出しはしないものの、 M 子のそばでクスクス笑ったりなどしていました。幼馴染とはいえ、暗黙の了解で M 子のお世話係をしていた私は日増しにストレスが溜まっていました。ある日の午後、学校の帰り道、 M 子がクラスのいじめっ子集団に囲まれていました。その場所は日陰で公園がない場所だったので人がいませんでした。前の方の書き込みで私が当時住んでいた団地名をご丁寧に書いてくださった方がいらっしゃいますが、大きな団地ですので団地の中に学校があります。芝生も多く、坂になっている箇所も多かったです。いじめ子集団の一人、過去男子が急な坂になっている芝生の上から M 子を押して下に突き落としました。私が M 子を見つけてから M 子が突き落とされるまでに10分ほど時間があり、止めに入ろうと思えば止められましたが、私は少し離れた場所で見ていました。M 子は突き飛ばされて下にコロコロと転がり、しばらく動きませんでした。いつもはからかわれたりちょっとした嫌がらせをされてもニコニコして泣かなかった M 子が急に大声で泣き出しました。 M 子の声を聞いて近くに住んでいる人が、大丈夫、どうしたのとベランダから M 子に声をかけましたが、 M 子は横たわったまま大泣きをしていました。いじめっ子集団はびっくりしてその場を立ち去りました。私も見なかったことにしてそのまま家に帰りました。その夜、母から M 子が怪我をして入院したことを知らされました。母から、M ちゃんはクラスの男の子たちに突き飛ばされたらしいけど誰がやったのと厳しく質問されましたが、私はその時 M 子と一緒じゃなかったんだから知らないよ。そんなにいつもいつも面倒なんて見れないよと母に言い返しました。母は、M ちゃんは右腕の神経が切れてしまって、もしかしたら一生右手が使えないかもしれない。M ちゃんを突き飛ばした子は警察に行かないといけないのよというようなことを延々と私に言い、最悪の場合は少年院や特殊なところへ入れられるなど私に言いました。次の日、朝の会の時に先生が怖い顔で、今から学級会を開きますと言い、昨日 M 子を囲んでいたいじめっ子集団の名前を次々に呼び、今名前を呼ばれた人は立ちなさいと言いました。名前を呼ばれた男子の中にはうつむいて泣いている子もいました。そして M 子を突き飛ばした男子に、昨日の放課後54号棟の近くで何をしたか言いなさいと言いました。その子は小さな声で M 子を押しましたと言いました。先生は泣きながら、 M 子ちゃんは坂から落ちた時に腕を強く打って、その時に右腕の神経が切れてしまった。今は右手が動きません。今後リハビリをするけれど、もしかしたら一生右手が使えないかもしれないと言いました。クラスのみんなは、と小さな声で言い、女子の中にはかわいそうと小さな声で言い、泣き出す子もいました。 M 子はそれから2ヶ月ちょっと入院して、そのまま学校には来ずに、リハビリで有名な温泉病院の近く湯河原へ家族で引っ越しました。母から学校帰りに M 子をいじめた子たちの両親と M 子の両親、校長先生、クラスの先生が話し合って、お見舞い金をそれぞれが支払い示談にしたとか聞かされました。 M 子が引っ越す当日、私はプレゼントに自分のお小遣いで M 子が好きだったオレンジ色のマグカップを買って M 子の家に行きました。引っ越しの最中で M 子は一人で外のブランコに座っていました。M 子は骨折した人のように右手を白い布でつっていました。私は M 子に、元気でね、腕が治るといいねと言い、プレゼントを渡しました。 M 子は、ありがとう、手紙書くねと言いました。 M 子のお母さんが私に気づき、ケイちゃん今までどうもありがとうね、 M 子のこと忘れないでやってね、ケイちゃんも時々遊びに来てねと言いました。M 子は両親と車に乗って私の前を去っていくのを見送りながら、私はあのことは見なかったことにしようと自分に言い聞かせました。それ以来 M 子とは小学校の時に3回会いました。 M 子の新しい家に母と一緒に遊びに行きました。 M 子はリハビリをしても右腕が治らないらしく、いつも白い布で腕をつっていました。幸い新しい学校ではいじめっ子もいなく、みんなが M 子に優しく接してくれると M 子のお母さんが私に教えてくれました。私はほっとしました。 M 子は引っ越してからも毎年年賀状をくれました。私も出していました。 小6になる前のお正月、つまり私が初めて家の中で夜お化けを見て家族で八王子に行った時、口裂け女にすれ違いざまに37歳の時に会おうねと言われてから約1週間後のお正月。その年は珍しく M 子から年賀状が届きませんでした。その代わりお正月明けてから M 子から手紙が届きました。手紙には、どうしてあの時助けに来てくれなかったの？どうして影から見てたの？私はケイちゃんのことを絶対に許さない、呪ってやる、と書かれていました。 M 子は私が見てたことを知ってるんだ。みんなが驚いてその場を立ち去った時、私も M 子をそのままにして帰ったことを知ってるんだ。 M 子が泣いていたのは私を呼ぶためだったのではと考えました。鳥肌が立ちました。子供だった私はそんなの私のせいじゃないと自分に言い聞かせて、 M 子からの手紙を母に見つからないように小さくちぎって封筒に入れて学校に行く途中ゴミ箱に捨てました。その後中3まで毎年お正月過ぎに M 子から手紙が届きました。内容は呪ってやるみたいな感じでした。中学に入った頃は勉強や部活動で忙しく、 M 子のことは忘れていました。毎年1回届く手紙も無視して見なかったこと、受け取らなかったことにしようと自分に言い聞かせていましたので、さほど気になりませんでした。高校生になるときに高畑不動から横浜に引っ越しました。 M 子には住所は教えていないので、これで M 子からの手紙も来なくなるだろうと内心喜びました。高校1年の秋だったと思います。学校から帰るとお客さんが来ていました。 M 子のお母さんでした。 M 子のお母さんは私を見るなり、まあケイちゃん懐かしいわ、大きくなったわね、学校はどう、などと言い、私も M 子のことを尋ねると、リハビリを続けているけれどまだ右腕は動かないこと、でも左で上手に字を書けるようになったことや高校も楽しく通っていることなどを聞きました。M 子からの年に、M 子からの年に一度の手紙は横浜の家にも届きましたが無視しました。大学を決めるとき家を出てどこか遠くの大学にしようと思いましたが、万が一実家に届いた M 子からの手紙を親に開封されたら困るので、実家から通える地元の大学に進学しました。アメリカに来るまでの約11年を横浜で暮らしました。その間 M 子からはずっと手紙が届きました。私の霊体験。小5の八王子での出来事以来、時々金縛りに遭うようになりました。横浜に引っ越してからは夜物音が聞こえたり、誰かに見られているような感じだったり、家にはお仏壇がないのにお風呂に入っている時に脱衣所からお線香の匂いがしたこともあります。お風呂、脱衣所ともに窓は閉まっていました。ある時、赤い服を着た女性は同一人物ではないだろうかとふと思いました。もしかして M 子、まさか。こんな風な考えが頭をよぎるようになりました。アメリカに来てからは一度だけ霊体験をしました。明け方、背後から耳元をふうふうとされ、日本語で、ねえ起きてよ起きてと背中を揺すられましたが、寝てるふりをしました。するとと獣のような声に変わり、金縛りに遭いました。それ以来霊体験はありません。話は長くなりましたが、 Y さんは私の話を一通り聞いてこう言いました。 Y、 話を統合すると情報を見ていないので確実とは言い切れませんが、奥さんに M 子さんの生き霊が移ったと考えるのが妥当でしょうね。G 氏がなぜ奥さんのことを幽霊だと言ったのか、このままだったら死ぬよと言ったのかは分かりませんが、ふざけ半分なら感心しませんね。私、 M 子に手紙とか書いた方がいいんでしょうか。 Y、 個人的な意見を言わせてもらえば、日本へ一時帰国できるなら直接会った方がいいと思うけど。私、謝罪とかしなかったら何か起こるんですかね。 Y、 生き霊は怖いですよ。 M 子さんの逆恨みと思えばそれまでですが、あなたは止めようと思えば止めれたはずだけど、それをしなかった。少なからず当時のことはあなたの心の中では後悔があったのではないですか。もし奥さんに乗り移ってるのが事実だとしたら、 M 子は相当な恨みがあなたにあるはずです。私、じいじにお祓いをしてもらいましたが、効き目はないんでしょうか。 Y、お祓い云々ではなく、守護霊様からのお言葉をどう捉えますか。あとはあなたの判断ですよ。このままでいいと思うならそれで結構。じいじが言われたこのままだったら死ぬということはありませんのでご安心。 Y さんの言い方がきつく、ちょっと落ち込んで家に帰ってきました。 T に Y さんから言われたことを話すと、もっともな解釈だね。私も幽霊だとは思えないから、Y の言ってることが合ってるんじゃない？で、今 M 子はどうしてるの？もう結婚したの？もしかして障害者で結婚できないことを恨まれてるのかな？私にもわかりません。それからしばらくして T が言いました。T、あのさ、私が奥さんのとこに行ったとき、赤ちゃんの気配がなかったんだけど、それはどうなるのかな？ベッドルームで寝てたとしても、まだ生まれて数ヶ月だと数時間おきに泣くよね。泣かなくても新米ママなら気になって見に行くと思うけど、奥様はずっと座って話してたんだよ。あとね、今考えるとなんでだろうって思ったことがあるの。私ね、奥さんに赤ちゃんのこと一言も聞かなかったんだよね。今となってはあの時変だったなって思うけど、あの時は赤ちゃんのことなんて全然思い出さなかったし、部屋の様子も何とも感じなかった。私さ、別の時空にいたのかな。ここ数日の動きをまとめさせていただきます。10月1日土曜日、開花に日本人家族が引っ越してきました。10月3日月曜日、朝出社するとき奥さんと廊下で会い、挨拶をすると、まるまるちゃんやっと会えたね、私は全然変わってないでしょ、でもあなたは変わったねと言われました。同日出社してジェームスに朝の出来事を話すと、お昼には社内全域に話が行き渡っていました。同日お昼過ぎよりここへの書き込み開始。2時ごろ奥さんが部屋を訪ねてきて、 T を自分の家へ連れて行く。2から6までの約4時間を T は奥さんとおしゃべりタイム。 T 帰宅後、奥さん宅の異変を思い出す。夕方 G 氏のお宅へ行く。夜10時前、ジェームスと帰宅。10月4日火曜日、午前1時過ぎ、ジェームス、T、私の3人で会館へ、廊下の異様な雰囲気にすぐに戻る。ジェームス、私は会社をサボる。6時に Y さんと会い、落ち込んで帰ってくる。T の疑問。と、ここまではいいのですが、とうとう昨夜10月5日水曜日、霊現象が私たち3人を襲いました。アパートの入り口で買い物帰りの奥さんとばったり会いました。赤ちゃんをベビーカーに乗せていました。こんにちはと挨拶をするときに、 Y さんに言われた通り奥さんの目を見ました。普通でした。奥さんもこんにちはと言いました。うちのアパートはエレベーターがないので、赤ちゃんを抱っこして買い物袋とベビーカーを持って上がるのは大変です。ジェームスがベビーカーを持ってあげて、私が買い物袋を持ってあげ、3人で一緒に上へ登りました。ドアのところまで行くと、奥さんがどうぞ上がってくださいと私とジェームスを招いてくれました。ジェームスの顔を見ると、彼はとてもエキサイトしている、様子でした。3日の昼間、 T が行った時にはダイニングテーブルと椅子だけだったという部屋にはテレビやら家具が置いてありました。サイドテーブル上には赤ちゃん用品がきれいにカゴの中にまとまって入っていました。奥さんはリビングルームに置いてあった赤ちゃん専用のゆりかごみたいなものの中に赤ちゃんを入れてキッチンへ行き、お茶の用意をし始めました。私とジェームスはリビングルームに置いてあるダイニングテーブルの椅子に座っていました。ジェームスがそっと赤ちゃんに近づきました。赤ちゃんは寝ていたので、私が小声で彼に英語で、泣くとうるさいからいたずらはやめなよと言ったのにもかかわらず、彼は奥さんに見つからないように赤ちゃんのほっぺたを指でつついたり、閉じている目を親指と人差し指でピコッと開けたりしてました。バカすぎ。あ、写真。 私はジェームスに写真写真と小声で言い、ジェームスがジャケットのポケットから携帯電話を出したところで奥さん登場。奥さんは英語が全くできないので、私が通訳をしながら3人でおしゃべり。ふと沈黙になると、ジェームス、ここでトイレ。私は思い切って月曜日の朝のことを奥さんに尋ねました。私、ちょっと聞いてもいいですか？月曜日の朝8時半頃、私が出勤するときに廊下でお会いしましたよね。そのときどうして私の名前を言ったのですか？どこかでお会いしたことありましたっけ？奥さん、え、月曜日の朝8時半？その時間は主人と子供と3人でユニオンスクエアへ散歩へ出てましたけど、私たちまだ時差ボケがあって、今もそうなんですが、朝5時くらいに目が覚めるんです。主人は仕事が昼からなので、こちらへ来てから毎朝7時過ぎから探索のためにこの辺を歩いてるんです。アパートに帰ってくるのはだいたい9時前くらいかしら。主人が仕事に行った後は片付けをした後で子供寝かせて私も昼寝をしちゃうんです。で、夕方起きる生活で。だから廊下ではお会いしていませんよ。何か？私は月曜日の朝体験したことを奥さんに説明しました。奥さんは、この人バカじゃないのと言わんばかりの顔で。奥さん、え、私知りませんよ。もしかしてお化けとか？私は返す言葉もなく、私確かに奥さんと会ったんだけど、もしかしたらお化けだったのかしら。最近疲れてるから白昼夢ならぬ白鳥夢なんて言いながら奥さんと二人で笑いました。内心は心臓バクバク。私、その日ルームメイトの T がこちらへお邪魔してますよね。奥さん、は？いえ、お宅へは伺っていませんし、 T さんは家へは来ていませんよ。赤ちゃんが泣く。ジェームスが戻ってくる。ジェームス、さ、帰りましょうか。日本語で奥さんに。ジェームス、ごちそうさまでした。今度みんなで焼き鳥食べに行きましょう。奥さん、すいません、ケーブルテレビの加入はどうしたらいいのでしょうか？電話は通じているので、その場でケーブル会社に連絡をして、土曜日に LINE を引いてもらう予約を取ってあげました。私がケーブル会社に電話をしているとき、ジェームスはそわそわしていました。私を見て、早く電話を切って帰りましょう、そう言うかのごとく、アイコンタクトで入り口のドアを指さしていました。奥さん、どうもありがとうございました。私、どういたしまして、ごちそうさまでした。奥さんがドアを閉めた途端、ジェームスは一気に階段を上がり、うちのドアの前まで行き、ドアチャイムを激しく押したそうです。私が登ってきた時に T がドアを開けました。ジェームスは T に向かって、塩ちょうだい。食塩じゃなくてシーソルトよ。そして私に向かい、あんたそこから動かないで、こっちへ来ないでと言い、T が持ってきた粗塩を自分に振りかけて、ドアの前、廊下へと振りかけました。そして私の立っている方向に向かい、粗塩を大量に巻き、そして私の頭から粗塩をかけ、私は塩まみれになりました。部屋に入る時も先に塩を巻き、入り口ドアの下、外側、廊下のカーペットのところに塩で直線を引き、ドアを閉めました。部屋に入り、着替えて一息ついたところで、私、何か見たの？トイレずいぶん長かったけど。ジェームス、あんたやばいわよ。私バスルーム行った時、ベッドルームに女がいたのよ。奥さんとこは入り口開けると右手にバスルーム、左手にベッドルームがあります。かっこ、うちは左がバスルームで右が部屋。ジェームスの話ではトイレに行って用を足した後、バスルームのドアを開けたら、向かいのベッドルームのドアが開いてて、部屋の中に赤い洋服を着た女性がいて、その女性はジェームスに背中を向けて正座していたそうです。その瞬間、ジェームスは金縛りに遭い、立ったまま動けなくなったと言ってました。初めての経験だそうです。女が今まさに後ろを振り返る、つまりジェームスの方を向こうとしたその時、赤ちゃんの泣き声が消え、体が動いたそうです。その時は女は消えてたとのこと。 T、 ねえ、ところでジェームス、どうしてアラジオのこと知ってるの？西洋では聖水とか十字架じゃないの？ジェームス、あんたドラキュラじゃないんだから。でもシーソルトは使わないよね。私の X、 過去元彼覚えてる？ J ボーイの竹、彼から聞いたのよ。日本ではシーソルトを除霊で使うって。月曜日に来た時にキッチンにあるのを見たのよ。夕ご飯を食べながら T に奥さんから聞いたことを話しました。 T、 やっぱり私は異次元にいたってこと？ねえ、それって私は幽霊か生き霊と一緒に4時間も過ごしたってことになるよね。 私ジェームス。そうなるね T。 やだ、私 Y に電話する。 T、 Y さんに電話する。二人が電話している最中にリビングの窓がガタガタと揺れ始めました。外は風が吹いていません。自然現象じゃないことは言うまでもありません。ジェームスがキッチンから粗塩を持ってきて窓に向かい投げました。音が鳴り止みました。不幸中の幸いに窓は閉まっており、ゲートもカーテンも閉まっていたので外の様子は見ていません。 Y さんは T に日中でも一人で家にいるのは危険だから外へ出ている方がいいと言ったそうです。その日もリビングで3人一緒に寝ました。ジェームス、あんた今出国できないんでしょ？とりあえず手紙書いて M 子に送ったら？注意、私は現在グリーンカードを申請中でアメリカ国外に出ることができません。正確には出国できますが、出国したが最後、入国はできなくなってしまいます。 T、そうだよ、逆恨みなんて思わないで誠意を見せなよ。手書きで手紙を書きなよ。お母さんに聞けば住所わかるんでしょ？てかさ、 M 子は生きてるんだよね。私、住所は聞けばわかるけど手紙か、気が重いな。 M 子、そりゃ生きてるでしょ。 T、 さっきね Y が言ってたけど、実際に奥さんとか霊現象を見ないと生き霊とは 100% 言い切れないんだってよ。窓がガタガタしたとき Y も電話越しに音を聞いてたけど、浮遊霊なのか生き霊なのかわからないって言ってた。ジェームス、ねえ、じいじの言ったことは何だったのかしらね。私 T、 冗談でしょ、からかわれたんだよ。この日はもう霊現象は起こりませんでした。翌日から T はラップトップと携帯を片手に図書館へ避難して、夕方私たちと待ち合わせて一緒に家へ帰りました。しばらくはこの状況が続きそうです。お待たせいたしました。まず皆様に報告です。 G 氏、あんたを見ているとさっきから37年という数字が浮かんでくるっていうことに関して、 G 氏の言ったこれに引っかかってました。幽霊だとか夫と子供は見えないとか言っときながら、なぜ37歳だけ分かったのだろうか。私は G 氏とは面識がなかったし、ジェームスが連絡を取ったということは、ジェームスはあらかじめ大筋を G 氏に話していたのでは。ジェームスに37歳のことはあなたが G 氏に喋ったんでしょと聞くと、すんなりと認めました。やっぱりね。私、もう混乱させるようなことしないでよ。ジェームス、ごめんごめん、ちょっとからかっただけよ。あんたが大げさに話を作ってると思ったから。私、話の誇張はしてないよ。昨日開花のバスルームでのことと、うちのリビングルームでのこと、いたずらでも何でもないじゃん。あなただって自分の目と耳で確かめたでしょ。変なことが起こってるんだよ。ジェームス、ごめんなさい、もうしないわよ。私、もう本当にやめてよね、こういうの怖いんだから。ということで、G 氏の37歳の件はやらせというのでしょうか。アメビトに1本取られました。10月6日で、木曜日昼休み、会社にてジェームスとのトークです。10月6日木曜日朝、ジェームスと私は会社へ、 T は昼過ぎから図書館へ。夕方6時にユニオン、スクエアで、待ち合わせて3人で帰ってくる。私は霊とか今まで信じていなかったので、ここ数日眠れないし、仕事も手につかないし、日中でも恐怖感が私を何度となく襲ってきました。この日の夜、会社からの電話で3連休になることが分かり、ちょっと浮き足立ってしまい、恐怖感から解放されていました。ジェームス、ねえ、昨夜は怖かったよね。そこの窓、カーテン閉まっててよかったわね。今日も音鳴るかしら。 T、 念のためにカメラ用意したよ。ジェームス、ねえ、カーテンの隙間から何か赤いライトが見えるんだけど。ジェームスがカーテンを開ける。私、やめてよ。 T、 写真撮ってみよう。 T が窓に向けてシャッターを押す。T、 フラッシュ焚かないと暗いね。もう一度撮ってみる。ジェームス、ちょっと待って。ねえ、この真ん中のとこ見て。 T、 何これ、これもしかして目？なんか心霊写真みたいなのが撮れてるんですけど。 T T は速攻で Y さんに電話、けど話中で通じない。約1時間後、ようやく Y さんと電話がつながる。興味本位で写真を撮ったりするのは良くないらしい。 Y さんに M 子に手紙を書こうと思っていることを伝えました。 Y、 いいんじゃない、事故のことから毎年手紙を受け取っていた時のことなど、あなたの心情を正直に書いてみたら、と言われた。私、どうして今になってこういうことが起きるのか霊視で見てもらえませんか。 Y、 あなたは霊視の意味が分かってないからそうやって簡単に言うけど、霊視っていうのは自分の分からないことや知りたいことを探るためのものじゃなくて、その人にとって本当に必要なインフォメーションが出てくるんです。意味が分かりますか。あなたの霊視では M 子さんの名前が出てきたでしょ。あとはあなたが自分で調べることができるはず。他力本願になってた、なってはダメですよ。M 子さんの立場に立って考えて手紙を書いてみたらどうですか。つくづく自分が未熟な人間だと思いました。ここまでが10月6日木曜日の出来事です。 M 子からの手紙はニューヨークへ来る前に来たのが、来る年に来たのが最後でした。こっちには届いていないし、実家にも届いていません。 M 子に最後に会ったのは小5の夏、家の中で霊を見る前でした。で、10月6日夜に T が撮った写真、10月7日金曜日朝に窓がどういう風になっているのかの写真を撮りました。写真の貼れる掲示板を見つけて貼ってみます。画像貼れるところ見つからなかったから、オカルト糸の画像アップ板があるのでどうぞということで貼ったんですかね。で、外に階段が見えますね。これはファイアーエスケープといって、ニューヨークの古いアパートにはだいたいついています。火事なんかの時に外の階段を使い、1階へ降りるか屋上へ上がります。うちは女性の2人暮らしなので、ゲートはほとんど開けません。で、普通、他の人の、書き込み、上の写真で赤く丸で囲んだ丸い部品は下の赤でチェックした縦棒のどこかにあるはずだと思うんだけど見当たらない。上下で青く丸で囲んだ部分は位置的に一緒の部分ですか、と。で、同じような感じだね、と。で、これ以上分かりやすくできないとか、いう形で画像のやつをアップしてます。で、次、181さんがアップしてくださった写真、下の青丸部分は窓の鍵です。真ん中に位置しています。写真上の青丸部分の青丸の黒い部分が何かか私にも分かりませんが、位置的には別だと思います。 T が写真を撮る前にジェームスが赤く光っているのを指さしたので、 T がカメラを向けシャッターを押しました。その際、目や顔などは T も私たちも見ていません。で、私たち3人は床に座っていました。ジェームスが座っている位置から窓を見たときに、カーテンの隙間から赤い光を見ました。 T も座ったまま窓方向に向きを変え写真を撮りました。座っていたので窓を見上げるような感じで写真を撮ったと記憶しています。で、301、こんにちはと、193をウップしたものですが、調整した画像に夜とはいえ位置的に木の葉っぱが映っても良い気がするんですが、他の方がウップしたものを見ても映っていませんよね。なんででしょう。に対して、家の中からフラッシュなしで撮ったからだと思います。部屋も間接照明なのでちょっと薄暗いのです。で、写真に写った顔らしきものの見覚えはありません。クリスマスの時に会った女の顔も思い出せないしと。で、 G 氏は有名な人らしいです。本を出版したのも本当です。ただ彼を頼ってくる人たちは彼の本に書かれている数々の体験談、霊障がほとんどと同じ体験をしてて、特に体に影響の出ている人たちは病院へ行っても原因不明と言われるだけで、 G 氏の本を読んで自分にも霊障が出ているのではというので来るそうです。で、私は G 氏のところへはもう行きません。報告もしていません。ジェームスは今自分のアパートへ帰っています。夕方戻ってきます。で、これから M 子に手紙を書きます。母にはまだ連絡をしていませんが、今日の夜電話して住所を聞くつもりなので、その時に近況などを聞いてみます。 で、G 氏に、ジェームスが伝えたということに関しては多分ですけど、ジェームスが面白おかしく G 氏に伝えたと思うのです。だけど実際に自分も霊体験をしたので、これはただ事ではないと思っている様子です。 Y さんも2チャンネルのオカルト板をよく見てるそうです。このスレのことは話していませんでしたが、2チャンネルに投稿している時間と暇があるなら M 子に手紙を書けと、さっき Y さんからお叱りのメールが入りました。で、お手紙書き終わりました。母に電話しました。詳細は長くなりますが、あと、後ほど少しずつ報告いたします。10月7日金曜日、会社休み。水木と3人ともテンパっていたので、気を取り直してコリアンタウンにランチへ。その後東41丁目の日系スーパーで粗塩3袋だけ購入。レジの人から変な目で見られる。2軒隣のベーカリーショップでお茶。ジェームス、お気に入りのシュークリームを5個一気食い。地下鉄はやばいのでバスに乗って帰る。夜 T が昨日の写真のことで Y さんに電話。 T曰く Y さんは完全に迷惑ですというニュアンスの声だったらしい。写真は事前にメールで送ってみてもらいました。 Y さんが言うには、写真には目がはっきりと写っているけれど M 子との関係があるかというと絶対にあるとは言えない。心霊写真は特別なことではなく日常茶飯事撮れる。窓ガラスやテレビのブラウン管、水槽やパソコンの画面などには霊が映りやすい。毎日変なことを考えているから霊が寄ってくる。写真からは悪霊系の匂いは感じないから気にするなとのことでした。うちのアパートに来てくれと頼んだらあっさりと断られました。この日の夜は全く眠れませんでした。寝たのは土曜の朝7時過ぎです。で、10月8日土曜日、今週起こった出来事をぼーっとしながら考える。自分のこれまでの行動や考え方を見直そうという気持ちが起こってきました。午後からジェームスも T もいないので、私は家で3時過ぎから辞書を片手に M 子に手紙を書きました。部屋に一人でしたが、不思議と恐怖心などはありませんでした。小学3年の 頃のことから M 子が怪我をしたこと、 M 子からの手紙のこと、私の心の内のことなどを A4 弱の大きさの便箋に28枚に手書きで書きました。開花の奥さんのことや口裂け女のことなどの、例の話は書きませんでした。夜9時過ぎに久しぶりに母に電話をしました。最初母に何て切り出そうかと考えたのですが、考えても思いつかないのでもう勢いだけで電話をしました。5分ほど雑談をして M 子に手紙を書いたから住所を教えてと母に切り出しました。母から聞いた住所は湯河原ではありませんでした。私、 M 子引っ越したの？母、 M ちゃんはね、2年前だったかな、結婚したよ。腕はあの時のまま動かないけれど、旦那さんがお金持ちだからいい暮らししてて、今赤ちゃんがお腹の中にいるんだってよ。あんたいつまでも売れ残ってないでさっさとしないとね、子供も産めなくなるよ。この掲示板に書き込みをしてから皆さんのレスを読んで、私ももしかしたら M 子はもうこの世にはいないのかもと思いました。小5の時、八王子ですれ違いざまに私に37歳の時に会おうねと言った赤い服の女性は誰なんだろう。開花に引っ越してきた奥さんとつながりがあるのか、 M 子とのつながりは何が何だかよくわかりません。 M 子への手紙は月曜日に投函します。 M 子から返事が来るのかどうかもわかりませんが、ちなみに金曜土曜ともに霊現象などはなかったです。 T もジェームスも寝不足なのでしょう。ここで寝ています。で、実は手紙を書いている最中は私は M 子がこの世にいないと 70% くらい思っていました。母に電話してもういないよと言われたら M 子のお母さん宛に出そうと思っていたのです。書いた手紙を読み直していました。必要な箇所とそうでない箇所を分けてまとめます。皆さん、アドバイスありがとうございました。余談ですが、今のところ部屋では霊の気配はしませんが、外がなんか変です。何も見えませんが、何か目に見えないものがうごめいているように感じるんです。母と先ほど電話で話した時に M 子が怪我をした時の話になりました。あの時のことは事件にならず、当事者たちが集まり示談になりましたが、団地なので瞬く間に噂は広がったそうです。 M 子のことを推した男子は必ずクラスに1人や2人いる、勉強はそこそこだけど体育は得意なガキ大将風の子でした。 事件のことを陰でいろいろな人が言っているのを耳にして、彼のお母さんはノイローゼ気味になってしまったそうです。私は彼と3年4年の2年間同じクラスでしたが、5年生の途中で引っ越したそうです。今日初めて知りました。で、Y さん丁寧にアドバイスしてくれたり、2ちゃんに書き込んでる暇あったら手紙かけてわざわざメールしてくれたりしたのに、迷惑そうな様子はなんでだろう。例のことで大騒ぎするよりちゃんと手紙を書くなりして解決のために動きなさいってことかな。に対しては、私ももっと別のことが関係しているのかもと思い始めています。自分でも調べられることがあるのでこれからやってみます。で、手紙について例のことなどは一言も書いていません。私が M 子に手紙を書こうと決断したのは、 Y さんの言っていることが信じられると確信したからです。で、水曜日の夜に部屋全体に結界を張りました。結界の外が騒がしいと感じてならないのです。もうすぐ明け方の4時になるので、そろそろ落ちます。で、迷惑そうなのは、Y さんが迷惑そうなのは、私たちが1日のうちに何度も電話をしたりメールを送ったりしたからだと思います。で、G 氏との、話について、アップ。私追加の話ね、続きがあったみたいで、2つ抜けてるんで追加って書いてあります。私、死ぬって私何かついてるんですか。 G 氏、あんたの後ろに長い髪の女がいたんだよ。よく邪魔されずにここまで来たね。私、その女は今もここにいるんですか。 G 氏、さっき入り口であんたに清水かけたらここには入ってこれないよ。私、じゃあここを出たらまたついてくるんですか。私、しばらくの間ここに置いてもらえませんか。 G 氏、大丈夫だよ。今からあんたの周りをプロテクトしてあげるから。かっこ、多分祈祷のようなものだと思います。 G 氏は何やら呪文のようなものを唱えながら、私の周りをぐるぐるとゆっくり回りながら、木の棒のようなもので私の肩を叩きました。痛くなかったです。時間にすると多分15分くらいだったと思います。私はその間お祈りをするように胸の前で手を組み、目を閉じています、目を閉じていました。祈祷が終わるとまた G 氏と向き合って座りました。 G 氏、あんたのガイド守護霊はとても強い力を持ってるね。感じるだろう。私は霊感とかないので分かりませんが、いつも危ないことがあると救ってくれると感じています。 G 氏、今日ここに来る時も邪魔をされずに来たのはあんたのガイドのおかげだよ。感謝するんだね。ところで本題に入るけど、あんたは霊感がないと言ったが、幽霊を見たことがあるね。私、はい、多分一度だけ。で、ここで小5での体験を話しました。 G 氏、あんたを見ているとさっきから37年という数字が浮かんでくる。あんたはこの女と過去に会ってるね。記憶はあるかね。私、多分なんですけど、ということで、書いた話をしました。で、 G 氏も当時口裂け女が流行っていたことなどはややこしくなるので言いませんでした。で、最新の追加しておきますと。で、今会社からですと。で、10月9日日曜日、この日は朝から雨でした。 M 子に書いた手紙を何度も読み返して1日かけてまとめました。正直最初は M 子に手紙を書くことに戸惑いがありました。今更あの時のことを掘り起こして M 子とコンタクトを取って何になるのか。ごめんなさいと謝罪したからといって M 子の腕が治るわけじゃない。だけど今 M 子にあの時のことを話さなきゃいけない。今じゃなきゃいけない。そう思いました。どなたかが書いていらっしゃいましたが、確かに Y さんとのやり取りの内容でここに書いていないことがありますが、それは後ほどここで報告したいと思います。10月10日月曜日、私は今朝 M 子に手紙を出しました。奇妙な出来事が起きてからちょうど1週間が経ちました。水曜日以来絵画の奥さんとは顔を合わせていませんが、ここ数日と違い、今朝会社へ行くとき下の階は異常な雰囲気でした。ジェームスもこれは絶対に変だと言ってました。T はきっとお昼寝まで寝ていると思うので、お昼まで、寝ていると思うので、昼休みに電話して様子を聞いてみます。また後で来ます。で、先ほど T に電話をしましたが留守でした。きっと図書館へ行ったのでしょう。今朝開花がどのように異様だったかと言いますと、階段を降りたところでキーンと突然耳鳴りが起きました。空気が重苦しく、息を吸うのがしんどかったです。 下のフロアへ降りる数秒のことでしたが、とても長く感じました。ジェームスも私と同じく耳鳴りがして悪寒が走ったようです。で、休日出勤についてですが、うちの会社はフレキシブルです。自分の仕事さえきちんとこなせば勝手に連休を取っても構わない職場なのです。私はクライアントのミーティングがあったので今日会社に行きました。で、会課だけが異様な雰囲気ですというのについては、帰宅後 T が怪訝な顔をしていました。ご飯を作ったので一緒に食べましょうと奥さんがお昼前に訪ねてきたそうです。奥さん宅へ行くと、先週と同じくリビングにはダイニングテーブルと椅子が4脚だけ。奥さん宅に入った瞬間、変な空気に包まれたそうです。それでやばいと思い引き返そうとしたのですが、体が言うことを聞かないというかぼーっとなってしまい、気がつくとダイニングテーブルの椅子に座っていたとのこと。その後奥さんとご飯を食べておしゃべりをしたそうですが、何を食べたのか何を喋ったのかが思い出せない。というか奥さんとおしゃべりをしているのは分かっているけれど、頭を上からキューッと誰かに持ち上げられているような感じがして、何を話しているのかが理解できていなかったそうです。で、次のスレ行ったということで、続き、帰宅後 T に今日の奥さん宅でのことを聞いてたら、話の途中から T の目つきが変わりました。明らかに他人の目です。その時の様子を報告します。ジェームス、 T に向かって、あんたさ、今度からドアのチャイムが鳴っても出ないこと、イルス使いなさい。で、補足、私たちの住んでいるアパートはとても古いです。もちろんドアマンはいません。なので入り口がオートロックになっています。ドアが2つあります。住人以外の人は自分が用事のある部屋のブザーを1回で押します。ブザーが聞こえた家はインターホンで確認してから1階のオートロックを解除します。オートロックを解除していないのに自分の部屋のドアチャイムが鳴った場合、部屋にいても誰が訪ねてきたのかがわからないので、しかとしてドアは開けません。なのに T は2回も開けてしまったのです。T、 私ね、自分がどうしてドアを開けたのかわからないの。普通だったら絶対に開けないのに。ブザーが鳴った時、無意識に玄関に行ってドア開けてた。で、ジェームス、あんたさ、自分の体を乗っ取られてるんじゃないの。私、ところで今日も赤ちゃんいなかったの。で、 T、 わからない、私ぼーっとしてて、今もそうなんだけどふわふわしてる感じなの。ジェームス、あんたまさかとは思うけど、ドラッグなんてしてないわよね。 T、 してないよ。ジェームス、ねえ下に行ってみない。私、やめなよ、もうやだよ、近づかない方がいいよねえ T。 で、 T、 てんてんてん、返事がありません。 T を見ると T の目が違いました。どう違うか説明しづらいのですが、目の前にいるのは T だけど T じゃないんです。目が、以前 Y さんが言ってたように T はギロッと私を見ました。その目は私のことをせすら笑っているかのようでした。この時内心やばいと思い話を変えました。私、ねえ相乗りの時間だよ、話はやめて一休みしよう。 T、 てんてんてん、返答なし。 T は私とジェームスに何も言わず、スクッと立ち上がって何も言わずに自分の部屋に戻っていきました。私、ねえ今の T の目見た。ジェームス、あれは別人ね。あの子、もしかして取り憑かれてるんじゃないの？ T は日本へ帰国しないの？ジェームスがトイレへ行った時、 T の部屋のドアが開いてて、 T はベッドに横たわりぼーっと天井を眺めていたそうです。その時の目はいつもの T だったそうです。で、今日はここまでと。で、帰宅後昨夜のことを話しましたが、全く記憶がなくいつもの T でした。ここ数日はみんなでリビングで寝ていたのに、起きたら自分の部屋で寝ていたのでびっくりしたそうです。で、 T が最初に奥さん宅へ行った時は、奥さんは普通にお茶を入れたりしていたらしいです。特に腕が不自由であるなどはなかったとのことです。だけど昨日は頭がぼーっとなっていたらしく、奥さん宅にいたことは認識できているけれど、自分が何をしていたのかなどは分からないと言っていました。で、 その M 子についてですけども、子供の頃の記憶しかありませんが、 M 子の髪型は当時流行っていたダンカットでした。赤い服には見覚えがありません。ちなみに八王子で見た赤い服の女性はロングの赤いコートみたいだったと思います。で、多分5から7日くらいで届くと思いますというのは、頼んだもの何かあったっけ、まあそういうことです。はい、で、次行きましょう。口酒さんの回答だけでは内容が分かりづらいので、以下に質問を補足。27さんの発言。赤い人や疲れた時の奥さんって右手普通なのかな、生き量には関係ないかもしれないけど。で、29さんの発言。あと前にも書いたけど、赤い服、黒いロングストレートが実際の M 子に当てはまるかを聞きたい。で、33の発言。口酒さんが M さん宛に送った手紙はいつ頃日本に届くのかな、ニューヨークからするとエアーで5日程度か、今の状況からするとその後の展開にバクテがしてしまいます。だんだん近くなってるよね、レートの距離がっていうので、さっきのやつはその、答えでしたね。多分5から7日くらいっていうのは、手紙のことでしたね。で、次。私がこのアパートへ引っ越してきた時の最初のルームメイト N が霊媒体質でした。彼女とは1ヶ月半一緒に暮らして、今までのニューヨーク生活の中で一番楽しかったです。今でもあの時のことを思い出します。彼女はなぜかツインピークスの話をすると霊に取り憑かれるそうで、それを知らなかった私は自分がいかにカイル・マクラクランが好きであるかということを力説したことがあります。そして私、ツインピークスのストーリーは人々が持ってる邪悪な心が第三者に乗り移るってことなのかな。オープニングテーマで山の景色とか出てくるでしょ。ところどころで人の顔らしきものがたくさん見えるけど、あれも演出なのかな。で、 N、 やめて、ツインピークスの話はしないで、私取り憑かれるから。すでに遅く、 N の目は別人でした。昨日の T のように無言になり、私のことをじろりとバカにしたような目つきで睨まれたことがあります。なのでもしかしたら T も N のようになってしまうのではと思ったのです。 N は次の日は普通でした。で、補足。39さんの発言。最初に Y さんに相談した時にすでに T さんに取り憑かれることを予測していたのはなぜ。お茶に招かれてなんか変だったってくらいに読んでたけど、疲れる予兆もあったの。これを受けての回答がさっきのやつです。はい、で、次引っ越してきた当時は女性と霊がいました。 N が最初に異変に気づき、私も見えないけれど誰かがいるように感じました。 N が帰国と同時に霊はいなくなりました。多分 N が持って帰ってくれたと思います。 Y さんが M 子の名前を出したのは私の守護霊さんと話した時に分かったそうです。 T の目つきが変わって無言で自分の部屋に行くまでの時間には、時間はほんの、2、3分だったと思います。その時は何もしませんでしたが、 T が部屋に戻ってからしばらくしてジェームズがそっと T の部屋に塩をまきました。その時 T は寝ていました。リビングにも塩をまきました。結界は各部屋の四隅に盛り塩をして日本酒で囲いました。あとは入り口のドアの下、廊下側に塩でラインを引いています。窓際にも盛り塩をしています。明日から金曜日まで出張で、DC へ行きます。投稿できるのは日本時間のお昼頃ですと。で、補足。43の発言。ひょっとして口酒さんのアパートに何かあるのかも。古い古いって何度も言ってるだけあって、欧米のなんて平気で100年は超えてるだろうし、初めに新しく引っ越してきた奥さんに着くのがなんか変だよな、口酒さんが目的なら。で、83の発言。少なくとも分かることは G 氏は怪しいが Y 氏の霊能力は本物。口酒さんの書き込みを見る限り M 子のことは Y 氏に話していないのに話が出てきたんだろう。で、口酒さんもジェームスさんもいつものように塩で霊払おうとしなかったの。あとどんな風にして結界張ったかも詳しくお願いということで、それに対しての答えをさっき読みました。で、小学3年と4年の時に M 子から来た年賀状は初めからハガキに絵が印刷されているもので、左手で書いたであろう M 子の字で、明けましておめでとう、今年もよろしくねと書いてあったと記憶しています。その後、恨んでやる許さないの手紙も左手で書いたであろう筆跡でしたと。 で、補足22さんの発言、ここで疑問に思うのは、小5の時に来た手紙は誰が書いたものなのだろうか。 M 子さんが書いたとしたらすごく怖い字になってたんだろうな。その頃はワープロとかなかったと思うし、綺麗な字だったとしたら M 子母が書いたっていうのに対して、の、回答です。はい、で続き、口酒さん自身も、霊媒体質ではないですか、自分では気づいてなくてもっていうことに関しては普段は何も感じませんが霊媒体質なのでしょうかと。で、ありがとうございますと、87、88さんに、 Y さんにも強い気持ちを持つようにと言われました。あとジェームスと私は霊に取りつかれないから大丈夫だと言われました。今朝出社するときは開花は何ともなかったです。月曜日だけ雰囲気が変わるっていうのもおかしいですよね。でところでこのスレのことは周りの皆さんは知ってるんでしょうかということに関しては、このスレッドのことを知っているのは私、T、ジェームス、Y さんの4人ですと。で、そういえば下の女の状況を G 氏に報告してるんだっけ、 G 氏の反応はっていうのと、前スレ、10月9日の分のレスにある確かに Y さんとのやり取りの内容でここに書いていないことがありますが、それは後ほどここで報告したいと思いますって何っていうのに関しては、関して、まあ、2つ質問来ましたよと。で、G 氏に報告してるかどうかに関しては報告してませんと、彼からも連絡は来ません。で、後で、後ほど報告したいと思いますに関しては今は書けませんと。で、今度、10番、助言内容の抜粋、脳膜サマンダバザラダンカンと危機に陥った時は唱えると多少効果あると思います。これは不動明王を表します。私は霊的に何かある時はこれを唱えています。気をしっかり持って怖がらずに頑張ってくださいとに関しては、覚えます、ありがとうと。で、あとは明日から一人で出張ですということで、次、皆さんこんばんはと。こちらは現在8時半になるところです。朝から強い雨が降っています。私は女性です。で、120番さんに耳元でフーフーされて日本語で起きてと言われたのはこのアパートです。 N が帰国後に起こった、出来事ですと。アパートの並びに病院があり、病院の向かい側に葬儀屋さんがあります。もう少し西側には2つ教会があります。住んでいる部屋が中庭に面しているので、霊が入ってきた時に迷って外へ出れないと霊感のある友達に言われたことがあります。で、こんにちは、今ホテルの部屋で一人です。先ほどジェームスから電話がありました。今日は特に何も起こらず平穏無事だそうです。 T の様子も変わりなく、いつもと同じとのこと。私も一人でホテルへ泊まるのは最初は怖かったのですが、別に何も感じませんが、それでも怖いので寝るときは、電気とテレビはつけたままで出ます。ジェームスのことについて数名の方がいろいろと書いていますが、私はジェームスのことをゲイと書きましたが、正確にはオカマです。性転換はしていません。見た目は男ですが心は女です。でも怒ったりびっくりしたりすると急に男に戻ります。いつもくねくねしてて、喋るときはオーバーリアクションで興奮すると早口になります。なので何を言ってるのかがわからないときがあります。私と友人たちの間では通称 J ババアです。性格はおすぎとピーコと三河健一を足して3で割ったような感じです。なぜジェームス以外の人たちは名前ではなくアルファベットかというと、ニューヨークの日本人社会はとても狭いので、面が割れる可能性がとても高いからです。今後の計画は、お隣のニュージャージー州にある日系のスーパーマーケットへ会からファミリーを誘っていき、大勢の客に混じりファミリーの写真を撮ることです。1日に1度しか書き込みができなくすみませんと。で、次、生き霊についてですが、 Y さんが言うには生き霊も浮遊霊も、霊魂には時間や場所が、関係がないそうです。一瞬のうちに瞬間移動ができるそうです。で、現在会社からです。日本人スタッフがいないのでチクられる心配もなく、心置きなく日本語でネットを使うことができます。昨夜の報告です。書き込みをした後すぐに就寝しました。3時過ぎた頃だったでしょうか、廊下に大勢の人の気配を感じました。私の部屋はエレベーターホールから100メートル弱くらい離れていますが、エレベーターから大勢の人々が降りてきて廊下でガヤガヤしている感じを想像してください。 その人たちは一箇所に固まって楽しそうに喋っているようでした。私は団体客が夜遅くに来たのかなくらいに思っていたのですが、いつまで経ってもその人たちは部屋へ入る様子がありません。もしかして火事？私は起き上がって廊下を確かめようとしました。すると体が動かないのです。金縛りでした。部屋の中は、高校と明るく、テレビのサウンドも程よく響いていました。頭の中が楕円形にぐるんぐるんとゆっくり回り始めました。廊下の喋り声がだんだんと近づいてきました。喋り声はどうも日本語のようです。でも何を喋っているのかがよく聞き取れませんでした。昨日ホテルへチェックインしたのは夕方でした。荷物は少ないから自分で運ぶと案内係を断りました。部屋に入る前にドアの前と部屋の周辺の廊下に塩をまき、自分にも塩をかけました。部屋に入る前に塩をまき、ドアの下、廊下側に塩でラインを引きました。部屋に入ってから部屋側のドアの下にも塩でラインを引きました。一応念には念を入れ、持ってきた半紙に塩を盛り、部屋の四隅に置き日本酒で囲みました。バスルームにも盛り塩をしました。廊下の声がだんだんと部屋に近づいてきました。部屋の前まで来ると誰かが舌打ちしたのが聞こえました。また声がガヤガヤし始めました。ふうふうふうと息を吹きかけてくるような音が聞こえました。もしかして廊下側のドアの下に作った塩ラインを吹き飛ばしてる。ガチャガチャ、ドアノブの動く音がしました。私は心の中でお経を唱えながら、寝る前にベッドの中に持ち込んだテレビのリモコンを金縛りで動かない手に集中して力を入れて、テレビのボリュームボタンを押しました。部屋中にサウンドが響き渡った瞬間に金縛りが解けました。金縛りに勝った、そう思った時、ダメだ、中にも引いてあると男性の声がはっきりと聞こえました。再び廊下のガヤガヤはエレベーターの方に移動していくのが分かりました。やがて静かになりました。その時ドア越しから、塩引いてんじゃねえよとさっきの男性の声。塩引いてるんじゃねえよ。早朝ドアを開けて下を見ると、昨日引いた塩ラインがなくなってました。廊下は掃除をするので、朝塩をまいたラインを引いても帰ってくる時にはなくなってると思うので、部屋の中に新たに新しく塩ラインを引き、結界も新しくし直しました。ドアノブに寝ていますのサインをかけて、掃除はいいですと張り紙をして出社しました。こんにちは。昼休みにジェームスから電話がありました。昨夜の出来事を話しました。一連の説明をする私、ジェームス。それは何時頃の話？私、3時ぐらいだったと思う。ジェームス、不思議ね。実は同じ時間に私、 T の部屋の方から変な音が聞こえたのよ。 T の部屋へ行くとドアが3分の1くらい開いてたの。隙間から部屋の中を見たら、 T ったら机の上に鏡を置いて自分の顔を見ながらニヤニヤしてるのよ。気味悪かったわ。もしかして T は取り憑かれてるんじゃないかしら。 Y に連絡して何とかしてもらいなさいよ。それにあの子 T、 私のこと嫌いなのかしら。私、なんでそんなことないよ。ジェームス、この前までは3人一緒にリビングで過ごしていたのに自分の部屋から出てこないのよ。気分悪いわよ、まったく。で、私、 T、 例に体を乗っ取られたのかな。 Y さん、あまりに関わりたくないようだから連絡しにくいんだよね。ジェームス、私から連絡してもいいわよ。そういうことじゃないだろ。で、私、いいよ、週末にでも私から連絡しとくから、とにかく T のこと気をつけてあげてよ。ジェームス、わかったわ。あんた明日帰ってくるとき何かお土産買ってきて。私、何かお土産って？土産の心配よりも私の身の上に起こってることを心配してほしいよ。で、午後からは今日の夜どうしようってずっと考えてたので仕事どころではなかった。最悪の場合、誰かと飲みに行って帰りはホテルまで送ってもらい、そのまま泊まってもらおうか。この際一晩くらい付き合ってもいいとさえ思った。で、私は例のこととか全くわからないので、現在起こっていることが生き霊によるものなのか違うのか、そういうことはわかりません。で、M 子の結婚の話は M 子母から聞いたと思います。私のは母は M 子母とは今でも連絡を取り合っているようです。で、夕方になるにつれ 私は周囲の人々を見る目がギラギラしてたと思う。話しかけるきっかけも作れず、目星相手も見つけられず、こうなったらこの事務所のボス、数年前に離婚したチビハゲ親父でもいいや。そんな私の悲痛な気持ちを察したのか、チビハゲ親父は帰り際に私を呼び止めて食事に誘ってくれた。話してみると彼はなかなかいい人だった。私の計算通りホテルの部屋まで送ってくれた。こうなったら強引に彼を部屋の中に引き込むしかない。それしかない。エレベーターから降りて部屋のある方向を指さす。私より前を彼に歩かせる。私は後ろからこっそりと廊下に塩をまく。ドアの前へ来た。自分に塩をかけ、ちびはげ親父の後ろ姿にも気づかれないよう塩を投げつけた。ドアを開け、部屋側のドアを下をすぐさまチェック。朝引き直した塩がちゃんと残っていた。ちびはげ親父にコーヒーでもどうですかと誘い、彼を先に部屋の中へ入れた。私は彼に見えないように部屋の外側のドアの下に素早く塩でラインを引いた。10月13日木曜日夜、部屋に入り私はドアを閉めました。ちびはげ親父は備え付けのコーヒーメーカーを勝手に使いながら私に言いました。ちび、あの白いのは塩だよね。東洋式の儀式なの？私、え？でちび、君の後ろにはたくさんの人がいたよ。気がつかなかったの？でも彼らはこの部屋には入ってこれなかったから、あの塩のおかげかなと思ってさ。私、何か見えるんですか？チビ、君困るよ。僕誰だと思ってるんだい？僕はね、こう見えてもちょっとね、人が持ってない能力を持ってるんだよ。私、どんな力を持ってるんですか？チビ、聞きたいかい？話してあげてもいいけど長くなるよ。一晩じゃ話しきれないよ。まあ君とはそのうちゆっくりもっと時間をかけて分かり合いたいと思ってるから、そのうち教えてあげるよ。私、私の後ろには何人くらいの人がいるんですか？その人たちは日本人？男？女？チビ、君ね、普通はお金払うもんだよ、こういうのって。だけど仕方ない、少しだけ教えてあげよう。私、お願いします、分かりやすく教えてください。チビ、分かりやすくって君、僕に日本語で話せっていうの？顔に似合わず案外ズーズーしいね。僕は日本語は分からないから英語で話すよ。でも君のためにゆっくりと話してあげよう。昨日の夕方、君は会社に来たよね。その時君の後ろには黒い洋服を着た人が 5,6 人いたよ。性別や国籍は不明。今朝もいたし、さっきまで君の後ろにピタッとくっついていたんだよ。君ゾクゾクしなかった？ホテルのエレベーターに乗った時、一人が君の背中にへばりついてたんだよ。エレベーターのドアが開いて部屋へ来るまでの間、君はそこら中に塩をまいたよね。君の後ろにいた連中の気配がスーッと消えたんだよ。あ、でもまた来たみたいだね。ドアのところを見てごらん。トントントン。3回ドアを叩く音がしました。チビは何やらスーツの内ポケットから液体の入った小さな小瓶を出し、ドアに近づくと呪文みたいなのを唱え、過去英語ではなかったです、瓶の蓋を開けて液体をドアに向かってかけました。ヒャッヒャッと変なうめき声みたいなのが聞こえました。チビ、これで大丈夫。今夜はもう来ないよ。だけど万が一の時のために君に残りのこれをあげよう。これは魔法の水だよ。私、魔法の水？聖水ですか？チビ、違うよ、魔法の水。もしまた奴らが来たらドアに向かって魔法の水をかけるんだ。ドアに向かってだよ。決してドアを開けてはいけないよ。私、はい、わかりました。チビ、それでは僕はこれで失礼するよ。私、え？帰るんですか？ちょっと待って。チビ、僕の感じは今夜はもう奴らは現れないよ。僕はこれから家に帰って君のために魔法の水を作らなきゃいけないからね。感謝してほしいよ。魔法の水は本当は高いんだから。私、魔法の水は私にも作れますか？チビ、君まさか僕からレシピを聞き出してビジネスする気じゃないだろうね。レシピは教えてあげられないよ、秘密だからね。明日会社へ持っていくから安心したまえ。だけど他の社員には内緒だよ。エコひいきしたなんて言われたらたまらないからね。じゃあ明日。私、ありがとうございました。チビはコーヒーを5杯飲んで1時過ぎに帰っていった。このおっさん、食事してる時はいい人だと思ったけれど、彼が離婚したわけがなんとなく分かった気がしました。この日の夜はチビが言った通り何も起こりませんでした。以上 DC オフィスからの報告でした。で、今日は無事に自宅へ戻ってきました。 ジェームスはお得意の自家製ローストビーフサンドイッチを作って私の帰りを待っててくれました。 T は仕事の打ち合わせで帰りが遅くなるとのこと。二人で夕食を食べながらああだこうだといろいろ話しました。ジェームス、ちょっとあれからどうなったのよ。私水曜日の夜はびっくりしたけど昨日は大丈夫だったよ。ところであそこのボスなんかすごい人だね。ジェームス、あのハゲね、別にすごいって普通の人でしょ。私、違うよ、なんかねあの人もサイキッカーっぽいよ、魔法の水もらった。ジェームス、何よその魔法の水って。私は昨夜のことをジェームスに話した。ジェームスはうんうんと私の話を熱心に一通り聞いてからこう言った。ジェームス、私ね思うんだけど T はゴーストに取り憑かれてると思うの。昨夜も部屋の中で鏡見ながらニヤニヤしてたわ。それにねあの子ったら鏡見ながらブツブツ言ってんのよ。ニヤニヤしたりムッとした顔したり怖かったわよ。っていうかジェームス、私の話聞いてる？ホテルでのことなのになんで T の話で。私、へえ、明日 Y さんに会うから聞いてみるよ。ところで下の奥さんにあれから会った？ジェームス、会ってないわ。あんた私に隠してることがあるでしょ。私、え、別にないよ。ジェームス、怪しいわよ、あんたの顔つきがいつもと違うわ。私、同じだよ、変わってないよ。ジェームス、あんたひょっとしてまさかとは思うけどあのハゲと。私、何もないって。最初はさ、夜ホテルに一人きりだと怖いから誰かを誘おうと思ったけど誰にも聞けなくて、そしたら彼が食事に誘ってくれたの。ぶっちゃけ最悪の場合は一回くらいやっちゃってもいいやって思ったけど、彼は一時に魔法の水を作るからって家に帰ったよ。ジェームス、どうだか。私、本当だって。ジェームス、まあそういうことにしとくわ。やっぱオカマって鋭いな。チビハゲ親父に言われた通り魔法の水を冷蔵庫の中に入れました。今朝チビは魔法の水をインスタントコーヒーの入れ物に入れてそっと私にくれました。そして魔法の水は1日に2回までしか使えないこと、やたらめったに使ってはいけないこと、本当に困った時だけに使うことと私に言いました。で、今こちらは夜11時半になるところですが T がまだ帰ってきません。心配です。T は仕事関係のミーティングだそうです。携帯に連絡したのだけれど留守電に切り替わって しまいます。で、昨夜 T との連絡がつかず T は帰ってきませんでした。1時間くらい前から T から電話があり、昨夜は友達の家に泊まったのだそうです。よかった、帰ってくる途中で変なことになったのではと心配していたので。 T は今日から友達とアップステートへ小旅行へ行くそうです。私は午後から Y さんに会うし、ジェームスは一旦家に帰るそうです。で、レスで迫ってくるんだったらこっちも準備ができるってもんだけどね、に対してはわらわらしないで早く逃げろって思いますよね。だけど実際に迫ってこられたら身動き取れませんよと。先ほど戻りました、現在夕方5時過ぎですと。で、ジェームスさんは帰ってきますと。で、 Y さんは M とのことを先に解決しろと言われてます。開花の奥さんのことと T のことは M ことは関係ないこと、リビングでの霊現象、写真含み、ジェームスの奥さん宅での金縛り、 T が奥さん宅へ行った時の覚悟がなかったことなどは関連がないと言っていました。 T と Y さんは友達です。で、魔法の水の成分は分かりませんが色は透明です。普通の水のような感じです。で、補足として、ジェームスが帰宅するとなると、口竹さんは今夜は一人ですかっていうのに対して、ジェームスは帰ってきますよと。で、くれぐれも、お気をつけて、と書いてある。で、口竹さんおつですと。しかし口竹さんが Y さんに会う日にどうして T さんは急に旅行に出かけるのでしょうかと、いうことに関しては、Y さんは M 子とのことを先に解決しろと言われていますっていうやつね。草木さん以上に下の奥さんと関わっている T さんが Y さんに会わないのはちょっと不自然な気がするのですけれど、そもそも Y さんは T さんの紹介で知り合ったんですよねっていうのに関してはそういうことで、T の友達の Y さん、ジェームス目の、友達の G さん、チビ、 G とチビは聖水使うんだよね。聖水なくなったら G にもらうのかな。聖水の成分って何でしょうかっていうのについては、色は透明で成分分かりません。で次、こんばんは。昨夜 M 子から電話が来ました。 M 子、今頃何言ってんのよ。謝罪、笑わせないでよ。あんたのことは一生恨んでやる。アップステートに行った T に楽しんでいるところ悪いんだけど電話をしました。私、 M 子から電話が来た。一生恨んでやるって言われたよ。 T、気持ちは通じなかったんだね。ワイは大丈夫って言ってたけど、やっぱり占いなんて当てにならないのかもね。だけどさ、自分の気持ちは M 子に伝えたんだからそれでいいんだよ。私帰るからさ、落ち込まないでよ。やっぱサイキックってインチキなのかな。まあ占いは当たるも八卦、当たらぬも八卦って言うから、ちょっと落ち込んでいます。で、M 子の返事は電話でしたと。かかってきたのがこっちの土曜日の夜、日本時間の日曜日の朝だったので、手紙は遅くとも15日には届いていたはずです。で、Y さんとは会いましたよ。手紙は絶対に来ると言ってましたと。で、私、精神的に弱くなるとお腹が痛くなって、昨夜からトイレに行ってばかりです。人の思いは怖いですねと。で、ジェームスは気にするなって言ってくれてますが、気になって眠れませんでした。で、10月16日日曜日、 T が夜急遽帰ってきてくれることになりました。でもアップステートからだから多分11時頃マンハンタイに着くだろうと言われたので、落ち込んでても仕方ないから夕方、ジェームスとイーストビレッジに新しくできた牛角へ夕食を食べに行きました。帰りにジャスマートへ寄り、過去日系スーパー、イタリアントマトでケーキを買って、8時過ぎに家に帰ったら T が戻ってきてました。で、ジェームス、早かったじゃない。12時過ぎるかと思って私たち夕食済ませてきちゃったわよ。 T、 渋滞じゃなかったから早かったのよ。ところで K、 大丈夫？気持ちが通じなかったのかね。せっかく心を込めて書いたのにね。で、私、仕方ないよ。折り返し電話しても向こうは慎重だし、変にストレスを与えて母体に影響を出させちゃったらそれこそ取り返しがつかないしね。で、ジェームス、そうね、落ち着くまでは様子を見ましょう。 T、ところで昨日 Y は何て言ったの？私、 M 子からは返事が来るからそれまで待ってって、返事が来れば一連のことはわかるって言われた。だけど返事が来る前に電話で恨んでやるって言われてさ、落ち込んだよ。で、 T、 占い外れたのかしらね。ガタガタガタガタガタガタ。10時過ぎ、例の窓ガラスがすごい音を立てて揺れました。外は風は吹いていません。赤い光がついたり消えたりしているのがカーテン越しにはっきりと分かりました。全員悲鳴。ジェームス、ちょっと早く魔法の水。私はチビからもらった魔法の水を冷蔵庫から取り出して瓶の蓋を開けると、チビに教えてもらった通りに瓶の中に片手ずつ指の先に魔法の水をつけ、教えてもらった魔法の呪文を唱えながら窓に向かい、魔法の水を指先でパンパンパンと3回飛ばしました。DC のホテルでは魔法の水をチビがドアに向けてかけたら音がすぐ鳴りやんだのに、うちの窓ガラスはまだガタガタしていました。ジェームス、ちょっと効き目がないじゃない、どうするのよ。もっと大量に振りかけなさいよ。私、ダメだよ、たくさん使っちゃいけないって言われてるし、1日に2回までだよ。ガタガタガタガタガタガタ。 T、掲示板見たけど本当に困った時にしか使っちゃいけないんでしょ。これはまだ序の口だから効き目がないとか。ジェームス、ちょっとあんた、序の口だなんて変なこと言わないでよ。それじゃあまるでこれからもっと怖いことが起こるみたいじゃない。で、 T、 それはわからないけど、あれ、収まったんじゃない。私、あ、本当だ、音がしなくなった。リーン、リーン、電話が鳴りました。気が動転してたので取れませんでした。電話は留守電に切り替わりました。ピー、発信音の後5秒くらい間がありました。叫び声に近いドスの効いた日本語で、殺してやる、死ねーって、男の声か女の声か区別がつきませんでした。ジェームス、何、今の何。何度も留守電を聞き直しました。殺してやる、死ねーって、何度聞いても聞き覚えがない知らない声です。男か女かも分かりません。声をチェンジするガスとかそういうのは使ってないと思います。地獄からの叫びとでも言うのでしょうか、地の底から響き渡ってくるような声です。余談ですが、うちにもコアラ ID がありますが、アメリカ国外からの電話番号は出ません。 携帯だと日本の番号も出るんですけどね、日本からアメリカに電話するとき001とか0041とかつけますよね。アメリカから日本へ電話するときは01181過去日本の国番号となるので、リダイヤルしても繋がりません。その後は電話もなかったし、窓ガラスも揺れませんでした。ふと時計を見ると9時に差し掛かっていました。 T は疲れている様子で10時前にシャワーに入ってすぐに寝てしまいました。ジェームスは まだ少し興奮していました。T がバスルームから出てきて10分くらいして、ジェームス、私シャワー浴びてくるわ。5分くらいしてジェームスが下半身にタオル巻いて出てきました。私、どうしたの？ジェームス、何か聞こえる。バスルームへ行くと天井の方から声がします。何を言ってるのか聞き取れないけれど、ボソボソとした声がはっきりと聞こえます。ジェームス、天井裏？まさか呪音じゃないわよね。私嫌よ、と言いながら、ジェームスは声が聞こえてくるであろう場所を冷静に見てた。 T が起きてきた。 T、どうしたの？何かあったの？ジェームス、この変な音聞こえる？ T、 何？あ、なんか聞こえる。これさっきの電話の声に似てない？私、そう言われてみるとそんな感じもするね。ちょっと録音してみる。 MD にマイクをつなげ、音が聞こえてくる天井周辺にジェームズがマイクを近づけた。3分くらい録音してたと思います。留守電の声と MD に録音された音は何度も聞くと同じ声に聞こえました。 MD に録音されている音、声は小さくてよく聞き取れなかったのですが、お経とも呪文とも取れるような感じです。バスルームの天井近くから音が聞こえてくるなんて不思議です。10月17日月曜日、おまけ。今日から3週間、ジェームスの秘書として日本人の女の子がインターンで来ました。ジェームスは彼女のことが初対面で嫌いになったそうです。かっこ、オカマは人の付き嫌いが激しいから、昼休みは文句ばかり言ってました。ジェームス、あの女いけすかないわ。若いからって調子に乗ってんのよ。だいたい何よあの態度。ボスにはニコニコしちゃってさ、私が言ったことにはふんふんって鼻先で返事して、こっちはあんたの上司だっつうのよ。日本人の女ってその場その場その場でよく態度がコロコロ変えられるわね。感心するわよ。私は何も知りませんってさ、平気な顔して人前でも嘘つくし、学校で演技の勉強でもするの？私、仕方ないよ。高校卒業してそのままアメリカ来たんだから、人に対する配慮とか尊敬とかそういう心がないんだよ。ジェームス、でも私は認めないわ。人としての社会勉強が必要っていう評価をしてあげるわ。3週間も嫌よ。ギュンギュンいじめて今週いっぱいで追い出してやるわ。私、それじゃまるで日本のおつぼね様じゃん。で、ジェームズ、日本人女性のことをよく観察してますね。で、風呂はユニットバスですよ。3分くらい録音した後、しばらく音は続いていましたが、30分くらい経ったら多分そのくらいの時間、静かになりました。魔法の水の存在をすっかり忘れてました。音は昨日だけでもう聞こえてませんよ。で、うちのボス、アメリカ人です。社内には日本人は私だけ。あと、今日来たインターンの子、日本語のネット見ててもみんなわからないし、仕事関係だと思ってるかも。っていうか、アメリカ人なんで自分中心だから、私が何やってようとお構いなしですよ。前に書いたことがあるけれど、うちの会社はフレキシブルで、自分の仕事さえこなせば休もうが何しようか構わないんです。私、バリバリのキャリアウーマンじゃないですよ、普通の人です。会社は日系じゃないので、ビザを餌に足元見られてるということはないです。嫌がらせも意地悪もされてませんよと。あ、ちなみに GC 取得の際の弁護士費用は全て会社持ちです。ありがたいですよ。私のビザサポートのためにニューヨークタイムズに1万ドル以上かけて求人も載せてもらいましたと。だから、そんなに私のことは心配しないでください。で、10月17日月曜日、夕方6時過ぎにジェームスと帰宅。3階まで登って4階に差し掛かった時、奥さん宅のドアが開くのが少し見えました。出てきたのは T。 見てはいけないものを見てしまったような感じでした。そしてただならぬ雰囲気、またしてもこのフロアだけが他の階とどこか違う感じが漂ってきました。急にキーンと耳鳴りがしました。 T が廊下に出た時、彼女は私とジェームスには気づかずに、というか私たちの前を素通りして上へ。 ティーの顔は正気がなく異様に青白く、まるで昔の怪談に出てくる女の幽霊のようでした。奥さんはもうドアを閉めたので、私とジェームスは奥さんの顔を見ることができませんでした。そのまま私たちも上へ上がるとき、誰かに見られている感じがしました。一歩下がり振り返って階段の下を見ると、いつの間に出てきたのか廊下の階段のところで上を見上げている奥さんがいました。奥さんと目が合ったとき、彼女は私を見てニヤッと笑いました。そして、ケイちゃんもうすぐだねと言い、スーッと家に戻っていきました。ジェームスがその光景を見てわらわらしていました。奥さんは赤い服を着ていました。それはジェームスが奥さん宅のトイレで見たベッドルームにいた女が着てたのと同じ服だったのです。私は昨夜から今日、今さっきまで考えていたことを瞬時に思い浮かべていました。もしかして私は考え違いをしているのか。そんなはずはない。ジェームスだって私と同じ意見だった。なのになぜ。家に戻ると T の姿がなかった。 T の部屋へ行くと、彼女はぼーっとしながら部屋、ベッドに横たわっていました。私、 T 大丈夫？何かあったの？どうして奥さんのとこ行っちゃったの？ジェームス、ちょっとあんた、あれほどドアを開けるなって言ったのに、どうしてまた行くのよ。 T、 うるさいな、そんなことどうだっていいじゃん、私のことはほっといて、と言って布団をかぶって寝てしまいました。 T の目はいつもの彼女の目ではなく、明らかに何かが T を操っているようでした。で、7時半過ぎ、突然 T が大声で騒ぎ出しました。 T、 うるさいよ、音止めてよ。私とジェームスが T の部屋へ行くと、昨日バスルームの天井から聞こえてきた音と同じのがバスルームから聞こえてきました。しかし昨日と違い、大きなボリュームでした。バスルームの電気をつけると、昨日と同じく天井部分から音が聞こえました。音は10分くらいで消えました。 T は顔面蒼白でブルブル震えています。そして何かに取り憑かれたようにブツブツ言い始めました。 J、 ジェームス、 K、 魔法の水早く。私はポケットの中からチビからもらった本当の魔法の水を出し、T に向けました。 T、 ヒャーヒャーヒャーと変な声を出して T は失神してしまいました。その時 T の部屋にある等身大の鏡が割れました。私とジェームスは割れた鏡の中に黒い服を着た数人が映っているのをはっきりと見ました。それは一瞬のことでしたが、確かに割れた鏡に映っていたのです。で、音をアップしてくれということに関してはアップの仕方が分かりませんと。で、今日バスルームから聞こえた声ははっきりと聞こえました。留守電のメッセージと同じ声だと確信しています。意味は分からないけれど、呪文のようなのが聞こえました。とても早口で同じ声のトーンです。お寺のお坊さんがお経を読む感じです。聞き取れたワードは以下の通りです。火山、朝日山、丸々峠、この名のもとに、何時、北北東の位置に埋める、ヤンミンヤンミンヤンミン、この丸々を捧げる、黒い涙、黒い雨、赤い池。で、10月18日火曜日、 T が騒ぎ出したのが7時半過ぎ、失神するまでを時間にすると約20分弱でした。救急車を呼んだ方が良いのかジェームスに聞きましたが、大丈夫だろうということで T を静かに寝かせて様子を見ていました。9時過ぎにまたバスルームの天井近くから同じ音、過去声が聞こえてきました。さっきと同じ大きなボリュームでした。 T が興奮して暴れ出したので911にかけて救急車を呼ぼうとしたら、大丈夫だから少しすれば収まるからと T は一瞬正気に戻りました。しかしまた暴れ出したので手がつけられないから救急車を呼び、近くの病院へ運びました。ドクターは極度のストレスによる一時的なものだろうと言いました。その夜 T は病院へ泊まりました。10時過ぎに家へ戻ってきた時、奥さん宅のフロアに差し掛かった時、またしてもあの異様な雰囲気を感じました。これはもうはっきりさせなければいけないと思い、奥さん宅を訪ねました。ドアのチャイムを鳴らしても誰も出てきません。中の音も聞こえませんでした。ジェームスが連続してドアチャイムを鳴らすと、旦那さんがのっそりと出てきました。私、夜分遅くにすみません、奥さんいらっしゃいますか。夫、あ、ちょっと今手が離せなくて。私、申し訳ないんですけど大事な話があるんです。夫、明日自分が話を聞くというのはダメですか。女房はちょっと今。私、今何ですか。奥さん今どうしてるんですか。いるんですか。夫、いやすいません、今ちょっと取り込んでるので。小声で、お宅の玄関に連絡先を入れといたので。 そう言って旦那さんはドアを強引に閉めてしまいました。ジェームスは怪訝な顔をしていました。うちのドアを開けると白いメモ用紙が玄関に落ちていました。紙には携帯番号と、時間と場所が書かれていました。午後4時、私の携帯が鳴りました。ジェームス、私よ、こっちは準備 OK、 そっちは大丈夫？私、今のところ大丈夫。5分後、もう一度携帯が鳴る。こっちも OK、 ここからジェームスが見えるわ。あ、こっちへ来たから、また後で。午後4時、私の携帯が鳴りました。ジェームス、私よ、こっちは準備 OK、 そっちは大丈夫？私、今のとこ大丈夫。5分後、もう一度携帯が鳴る。こっちも OK、 ここからジェームスが見えるわ。あ、こっちへ来たから、また後で。私、わかった、いろいろありがとう、待ってるから。んで、PM4 時5分過ぎ、アスタバにて、ジェームス、ん、いいのか、いいのか、こっちよ、お待たせ。遠藤君、お久しぶり。まさかこんなところであなたと会うなんて思いもしなかったわ。遠藤、山崎、どうして？どうしてって、私の方があなたに聞きたいわ。でも嬉しい、私のことを覚えていてくれて。まさか1時間半も前に来てくれるなんて思わなかった。それにね、あなたがここへ来るとは限らないわ。正直別の人が来るんじゃないかって不安だったの。私は今自分の部屋にいます。もうすぐ夜7時半になります。そろそろ彼らがやってくる頃です。階段を上がってくる足音が近づいてきました。ピンポーン、彼らがやってきました。また後で来ます。10月18日火曜日朝8時半、いつもなら私は部屋にいない時間帯です。電話が鳴りました。誰からの電話かは分かっていました。私は電話には出ませんでした。コーラー ID をチェックすると公衆電話からでした。呼び出し音が3回鳴って留守電に切り替わりました。無言でした。でも車の走っている音やクラクションが聞こえました。電話は1分弱で切れました。それから15分くらい経ったでしょうか、階段を登ってくる足音が聞こえました。足音は1人ではなく複数、3人から4人くらいだったと思います。足音がうちに近づいてきました。私はチビからもらった本当の魔法の水を右手に持ち、部屋のクローゼットの中に隠れました。ガチャガチャ、鍵を開ける音、そしてドアが開きました。家の中に複数の人が入ってきました。男へ、これだけですか、これなら二人でも十分だったのに。 T、 いいんですよ、一気に済ませたいので、さあ急いでください。私はクローゼットの中で目を閉じました。 T、この2年間あなたが調べていたものは見つかったの？昨夜は仲間あれ？それとも素性がバレそうになったから計画を変更したの？あなたは誰？ M 子に関係があるの？しばらくすると私の部屋に T が入ってきました。はい。ちょっと待って。続き、 T、 私はここにいるよ。 T は冷蔵庫の中に入れといた魔法の水の瓶を片手に持っていました。私の部屋の窓を開け、瓶の蓋を開けると魔法の水を外に捨てました。 T、 私はあなたがその瓶の蓋を開けたのを知っている。でもね、それは魔法の水じゃないの、ただの水道水。本当の魔法の水はここにあるよ。カチャ、 T は私の机の上に鍵を置きました。これで終わったと思うなよ、と吐き捨てるように言いました。 T の声は留守電のメッセージの声とバスルームの天井近く、正確には通気口から聞こえた呪文の声と同じでした。男 B、 すんません、終わりました。 T、 ありがとうございます、今行きます。いつもの T の声でした。 T が私の部屋から出てきました。ドアを開ける音、閉まる音、そして複数の足音は階段を降りてきました。で、トリップバレはしてません。最初の頃の投稿は過去のことを思い出しながら書いていたので文章もそれなりだったと思います。現在は半日から1日遅れて実況しているので変なところもありますが、ネタではありません。 で遠藤と山崎って誰っていうのは後で書きますと。で、物音がしなくなり私はクローゼットの中から出ました。机の上には T が使っていたアパートの鍵と魔法の水の空瓶、空き瓶。 T の部屋へ行くとベッドと机はそのまま置いてありましたが荷物がなくなっていました。 T は家を出て行きました。昨夜最初に T がおかしくなった時、様子を見るために T の部屋に行くといつもと様子が違うのが一目で分かりました。 T は鉄道模型が好きで部屋の中央に模型セットを置いていましたが、そのセットがなくなっていました。その他に雑誌や本、文房具など棚に置いてあったものが全部なくなっていました。 T は苦しいのを我慢して私たちを追い出したのです。2回目におかしくなった時はもう平常心は持てなかったようです。かろうじて救急車は呼ばなくていいと言いましたが、私が T に疑いを持ち始めたのは心霊写真が撮れた時でした。カメラが T のカメラでした。 T は共有スペースのリビングには私物は置かない人でした。なのにその日に限って T のカメラはリビングにあったのです。そしてジェームスが赤い光を見る前から窓の方をチラチラと見ていました。ジェームスが赤い光に気づくとすかさずカメラを手に取り窓に向かって何枚も写真を撮りました。写真を撮り終わり写真をチェックするためにカメラを見ました。そして数枚の写真を削除していました。 T は中央に目が映った写真を私たちに見せてくれました。 T はまさか私が写真を掲示板にアップするとは思わなかったのでしょう。掲示板に写真をアップした私はあることに気づきました。カーテンの位置です。アップした写真はカーテンが3分の1ほど開いています。でもカメラに映っていた他の窓の写真のカーテンは右端が少し開いているだけだったのです。ということは目が映った写真はその時に撮った写真ではなく日付を変えて事前に撮った写真ではと思ったのです。 Y さんに初めて会った時 M 子の名前を言われました。 Y さんがなぜ一連の幽霊騒動のことを気にするよりも M 子とのことを解決しろと言ったかというと、 Y さんは初対面の時私にこう言いました。 Y、 あなたはあなたの近くにいる人に裏切られている。あなたの後ろに複数の黒い人影が見える。あなたには長期間にわたり呪いがかけられている。だけどあなたも長期間にわたり呪い返しをしている。そしてあなたの知らないところでたくさんの人が関わっている。あなたが全てを知る必要があるのかどうかは分から、あるのかどうかはこれからする、分かること。余計なことを、他人に漏らさないように。私は霊とか呪いとか呪術とか信じる人ではないので、初めは Y さんが言ってることを信じられませんでした。だからここにも投稿したのです。しかし2回3回と Y さんに会うたび彼女の言ってることが現実になるのです。チビが私に言ったことは、あなたは誰かによって黒魔術をかけられている。だけどあなたも相手に対して魔術を使って返している。そしてこれには大勢の人が関与していて、あなたは自分の周りにいる人を信じることができなくなる。自分にとっての味方を必ず探しておくこと。 M 子の生き霊かもと書いたのはカモフラージュです。私の周りには生き霊もいるけれど死んだ人の霊もいるそうです。で、もう分かっていらっしゃる方も いると思いますが、遠藤君は開花の旦那さん、山崎さんは Y さん、昨日スタバに行ったのはジェームスさんと Y さん、そこへ遠藤君旦那さんが来ました。遠藤君、 Y さん、 T は、高校の時の同級生です。で、トラウマ。37歳の時に会おうねと小学5年生の時に言われ、ティーンエイジャーの頃はそんなことすっかり忘れていました。しかし20代後半、ニューヨークへ来てからは誕生日を迎えるごとに小5の記憶が蘇ってくるようになりました。30歳を過ぎるとその記憶は私の日常を圧迫するようになりました。ことあるごとに自分は37歳の時に死ぬのではないか、もしかしたら殺されるのではないか、そんな風に暗く考える日が多くなり、35歳を過ぎると同年代の知り合いが癌になったなどの話が出てくるようになると、もしかして私も癌になるかも、次は私の番かもと怯えるようになりました。今年の5月37歳になりました。とりわけ変なことは起こりませんでした。あの日までは。9月末に大家さんから日本人ファミリーが絵画に引っ越してくると聞いて、ああそうなんだくらいに思っていました。10月1日土曜日、ファミリーが引っ越しの挨拶に来た時のことです。旦那さんは右眉の上に見覚えのある小さな傷を見た時、心臓が止まるほどびっくりしました。旦那さんは M 子が怪我をした時にいたいじめっ子集団の一人でした。 彼があの場にいたのはたまたまで、何にでも首を突っ込むお調子者な子供、あの時の言葉で言うならひょうきんな男子、それが遠藤くんでした。なぜ遠藤くんがここに。そして月曜日の奥さんの謎の言葉、まるまるちゃん、私のこと、やっと会えたね、私は全然変わってないでしょ、でもあなたは変わったね、とニヤッと笑って私に言いました。この時私はこれから何かが起きる、そう感じたのです。ということで、2時間ほぼぶっ通しで読みました。はい、疲れました。まだこれで読んだの半分です。はい、右側の、バーを見る限りは、半分ぐらい読んだのかなというところで、正直きついというわけで、今回はですね、この辺で終わりにしてですね、次回に、残りを回せればなと、次回で終わるとは思っていませんけども、終わるかもしれないけどね、とりあえず今日はここまでに、したいというふうに思います。もうはっきり言って5時過ぎてるしね、そういうところもありますから、まあいいかなと、この辺でね、思いますんで終わりにしましょう。はい、というわけで、ジータ、レス読み、36番この時間はリクシャも寝てるだろうと。これちなみに3時半の書き込み、はっきり言ってジータレス読みしないでずーっと読んでたんで、レス読み知ってませんでした。で、37番なぜジェームスだけイニシャルじゃないの、それについては、ありましたね、ちゃんと、書いてありました。で、38番さん、なん、ちくしょう、扇風機が、なんだか胸騒ぎで起き、胸騒ぎで起きた、ラジ見たらやってた、出遅れたお邪魔と。胸騒ぎってなんだよ、すごいな。で、39番、こんな時間にやってるって書いたんですけど、やってるよ、やりましたよ、はい、でも終わりですよ、これで終わりです、はい、ほとんど録音の方、何、お気に入りとかで録音してくれてる方しか聞いてないと思うんですけどね。あと多分、見る限り、4、5人とかが聞いてるのかなみたいな感じですけど、はい、終わりです。今日はね、この辺で、今日はっていうか今回の配信はね、というわけで、ね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。次回、まあ多分今日やると思うんだけど、続きを、いきたいというふうに思います。はい、ので、もしよかったらっていうか、まあここまで聞いたら次も気になるんじゃないのと思うけど、はい、思いますけどね、終わりにしたいというふうに思います。はい、誰かね、女性のね、声をやってくれる男性の方でもいいんですけども、なんか別の方 いますかね、そういうの参加してくれる方っていうことを振っといて、ほとんど多分今聞いてる人いないから、一応そういう風に振っといて、多分自分が一人でやってると思うんですけども、そういう風に振っといて、録音ファイルをアップ今日して、寝ようというね、ジータ、40番今からトーク始めましょうかと、寝させてください、今日また一応やりますんで、おそらく何時からはちょっと明言避けますけども、やりますので、そこでなんかできたらいいかもと思ってるけどわからん。で、41番、おっちゃんちょっと待ってと、おっちゃんじゃねえし俺20代中盤だしね、これでもちょっと待ってって言われても意味がわからない、ちょっと待っての意味が、俺ちょっとっていつまで待ってりゃいいの。はい、もうやめようと思ってるからいいね、いいのか、ちょっと待ってってなんだよ。で、42番、さて1時間後に出勤だと、大変だ、行ってらっしゃいませませですよ、はい、頑張ってください。 というわけで、ちょっと待ってがよくわからなかったんですけども、終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、長えなと思ったけども意外と一発でここまで読んじゃったから、あ、なんだ 2回か、言ってもまあ3回ぐらいで終わっちゃいそうだなっていう感じなのでびっくりしました。はい。というわけで、なんだ43番、昨日の夜にどうしても寿司食いたくてデパートで30個入りぐらいの奮発して買ったのよ。家帰っておっちゃんの言う通り俺の寿司って書いて冷蔵庫に入れて紙を取った。でさっき起きたらイカとホタテの3つしか残ってなかった。これどうなの、おっちゃんの言う通りにしたのにと。いやー、それはすごいと思うね。イカとホタテの3つってどういうことよ。イカとホタテだと2つなんだけどさ。っていうかさ、その残し方何か、てか30個入りのやつさ、ガチャンって入れといてさ、俺の寿司って書いてさ、それでさ、朝起きたじゃねえか、仮眠取って起きたら、イカとホタテと、これ3つ、だからもう1つ多分なんかあるんだろうけど、その3つしかなかったと。ごめん。うん。だったら、1個ないやんって書いといて、ここにもうお金入れてくださいっつって、で44番、おちゃんおはよう、おっさんじゃねえっつって、ね、で45番マジだよこれ、ネタじゃないよとね、お寿司だけにね、お寿司だけに、もう寝よう、もう疲れた、もう寝るわ。じゃあさ、もうさ、じゃあさ、もうなんか言えばっていうか思うけど、30個入りぐらいのってすげえよね。30個入りぐらいって何、そのパーティーバーレル、よくわかんねえよ。30個入りって何、そんなに入ってんのある、パーティーすんのそれ。それ逆にさ、俺の筋って書いてあるけどさ、もうパーティーやると思ったからさ、あ、食べちゃえっつってさ。でもイカとホタテってね、イカホタテかかもしれないですけど、もうなんかさ、言えばもう食べんなよもうよって。てか俺の寿司じゃなくてね、じゃあね、何かいい手あるかな。そうだね、じゃあお寿司に見えますがレプリカです、書いとけばいいんだ。じゃああ、明日なんとかさんにお送りするお寿司って書いておけばいいんですよ。そうしたら絶対手出せないよ。ありえないですけど。ええ。お客様用って書いておけばいいんですよ。じゃあ、明日のお客様用って書いておいてください。それだったらもう間違いないんじゃない？それ。それ間違いないわ。で、やってみて。で、46番。汐留にある伝説の寿司屋、俺の寿司だと思ったんじゃねえと。ねえよ。ねえよ。食えとは書いてねえよ、しかも。で、47番。マイ冷蔵庫を購入しましょう。多分そこガチャって開けて、またイカホタテか、イカホタテホタテになってますよ。本当に書いたやつ名前書けよお前よって言う、もうやめろよ食べんなよって、もう泣きながらもう言えば、もうちっちゃい子みたいに、もうやめろよって、今度食ったらもう俺怒るからねっつって、僕怒るんだからっつってもう、時短の踏んで、まあ、適当に、つかもう疲れてるわ、もうやめるわ、とりあえず、マジで今日家族会議開くわと。議題は、なぜ俺の寿司を食ったのかってことですよね。面白いですね。それはぜひ教えてください。というわけで、この辺で終わりにします。終わりにしますって言ってから俺投げんだよ、本当に。もう本当に終わりにします。というわけで、この辺で、さいなら。 また今日できると思うんで、もしよかったら聞いてみてください。ではバイバイ。